皆さんこんにちは。藤原直哉の21世紀はみんながリーダーの時間です。この時間は行き詰まった今のリーダーシップを突破する21世紀の新しいリーダーシップについてお話ししていきたいと思います。改めましてこんにちは。12月28日藤原直哉の21世紀はみんながリーダー、今日の話題は乱世ほど情の絆が大切というお話です。情け情の絆ですね。これは実は非常に大切なものになります。厳しい世の中になればなるほど、乱世になればなるほどですね、人々をつなぎ止める力は理性でもなく力でもなく実は情になっていくんですね。情というのは非常に不思議なもんでありますね。動物も親子の情というのはちゃんとありますでしょう。人間もありますね。でやっぱり人間は社会的な生き物でありますから、友達とかですね、いろんな組織の中でもね、情というものが生まれてきます。それから地域の中でも生まれてくるし、愛国心とよく言われるようにですね、歴史に対する情も湧いてくることありますし、それから例えば自然を守っていかなきゃなんないという自然に対する思いっていうのも、未来の人とかあるいは他の生物に対するね、情というものは基本にあるわけでありますね。ですから情というのは実は非常に普遍的にあちこちにあって、でそれもそのお金とか利害損得だとか、あとはいろんな便宜的な事情だとか、たまたまというですね、さまざまなその人とのつながり方の中で乱世において最も強いものを持っているものだろうと私は思うんですね。一般にその経営とかですね、組織の運営ということで考えるとですね、何かこの組織が一つの目的のためにこう動いてる、で目的が例えばはっきりしてる、例えばこれから海の大掃除をしますと、今日一日海の大掃除をしますんで皆さん集まってくださいと、でビニール袋を持ってですね、海岸に一列並んでね、ゴミを拾いましょうという、そういう作業をするってことになりますね。でそこに集まった人たちっていうのは別に情でつながってる必要はなくて、でそこで言ってみればこの時ね、何時間か、自分も社会奉仕ということでね、ゴミを拾えばそれよろしいわけであります。でゴミがちゃんと拾い終わりましてですね、で決められた時間にその終了すれば、でそれで解散ということで何事なく終わるわけであります。しかしこの、方法が決まってないやり方ね、例えばその地球環境をですね、汚染から救いましょうとかね、ゴミが目の前になって拾えることならいいんですけども、例えば水質汚染とか土壌汚染とかですね、こういうものが広がってて、これはなかなか進めないと、で人々はだからその汚染の除去ができないとみんな引っ越していきますよね。放射能もそうですね。放射能もこれ、危ないですから多くの人は引っ越していくわけでありますけども、どうしてもこの土地を守りたいっていう人がいるとですね、土地に対する愛情だよね、こういうものがあって、それでもここで頑張ってできる範囲で除染をして、で生き続けようと、住み続けようとすることはすごくよくあることだと思うんですね。でこういうのというのは、そのみんながいなくなっちゃって我々しかいなくなったという時にことさら強くなることが多いんですね。情というのはですね、本当に最後の絆の手段でありまして、だから損得で言ってももうそれは終わって、絆は、ね、ないと、損得の絆もないと。それから利害関係ですね、お互いのこの持ちつ持たれつの関係ということでも、貸し借りの関係ということでももうそれはないと。あるいはなんかその理論的な話ですね、理論的にこれをすべきだというそのべき論っていうのも通用しないと、いう時にそれでもつながろうっていうのがこの情という世界なんですね。でこの情というのはですから、その濃い場合と薄い場合がありまして、で薄い場合というのは皆さん知らんかもなんですけども、濃い場合というのはそれこそ命をかけてでもつながるという、そういう力があります。で普段はですね、そういう深い情というものがなくても組織の運営は普通できるように、でも組織は運営していきます。 ですからまあ利害だけでね、組織運営できるようにすることもすごく多いし、あとはまあ共通の、ミッションとかビジョンとか、ね、共通ミッションバリュービジョンがあればね、大体運営できるようになってるんですけども、大きなその山を越える時とか乱世になっちゃって、経済的にも何も政治的にも乱世になっちゃって、どうやったらこれは組織をね維持できるんだろうかと、どうやったら我々みんなにいけるんだろうかって気になっちゃった時にはですね、そのなんとなく頭でそのミッションバリュービジョンを理解してるだけでは本当の力は実は生まれてこないですね。頭で理解してるだけだとですね、どうしてもあの一歩足が出なくなることがありますね。はい。でやっぱり自分のことが先に立ちますから、それやっぱりここはねこれ以上はできないっていうラインが自然に見えてきて、そこでみんな引いちゃうんですね。ですから乱世ひどくなればなるほどですね、頭だけで動いてる組織っていうのはあれ急速に弱くなってきますね。だからみんなそわそわしだしますね。そわそわしだして前からよく言ってるようにあの、シーンと静まり返った組織になっていって、でだいたい、シーンと静まり返ってる組織自体がですね、要するに横の情がなかなかね表に発揮できないってところですね。情は仮にあるとしても、その表立って情で動くっていうことが許されてない組織ですよね、それね。だからそういうところというのは非常に形式的にしか物事が進みませんので、やっぱりその乱世になるとそれはなかなか難しいんじゃないですか。穏やかなねところだったら、まあ例えばボート乗るんだってね、みんながボートに乗ってそれぞれですね、まあウォールならウォールを漕いでもいいしね、あと静かに船にね流れに身を任せていても、まあそんなに簡単にどっか沈没するようなことはないかもしれませんですけども、あの問題はやっぱり急流下る時ですね。急流下る時っていうのは一つ間違えればね船沈没しますからね、ひっくり返りますからね。やっぱそれはみんなが一致団結して漕ぐなりですね、それからやっぱり操船しないとですね、それは難しいですよね。落っこっちゃいますよね。落っこっちゃうし、それからあのどっか当たっちゃいますもんね。でやっぱりこうみんなでこの危機を突破しようっていう話なんだけども、それもあのうまくいってるうちはいいんだよね。うまくいってるうちはまあみんなで危機を突破しようでうまくいくんだけど、うまくいかなくなった時ですね、はい、当初決めたやり方で危機が突破できない、非常時だからみんなで、頑張ろうって最初は言うんだけども、頑張ってうまくいかなくなった時がポイントなんですね、はい、想定通りうまくいってる間は全然問題ないんですけども、想定通り物事がうまくいかなくなった時にどうやってそこから生還するかが大事なんですね。物事がうまくいかなくなってからどうやって生還するかっていう時に、最後ですねこう目的にね、帰るなら帰るっていう目的に向けてみんな一緒に行動しなきゃいけないんで、そこはやっぱり情の力がすごく大切ですね。会社とか組織もそうですよね。潰れかけた時にこれ再建するというのはものすごく長いプロセスですね。いろんなことしなきゃいけませんので、それはやっぱり気持ちがつながってなかったらね、情でつながってなかったら当然それは無理ですよね。人のことを考えるって言ったって、頭で考えるのと情を込めて考えるのでは全然やり方って違うんですよね。頭で考える場合は言ってみればコンサルタントだとか弁護士が言うようなやり方でやれば大体いいわけで、でいわゆる模範解答をねいくつか用意しておけばいいんですでしょうけども、情ということで言いましたらですね、相手が安心するまでやんなきゃダメなんですね。納得するだけじゃダメで、安心してくれなきゃダメなんで、安心というとこまでその相手を連れていく力がやっぱり情ということですよね。一緒にやっていこうという情というのがないとそこまでこういかないですね。本来ですから経営とか政治はですね、この情の世界でつながってないと、そのまあ国も地域もそして組織もですね、本当の危機は乗り越えられないんですよ。今なんかその見てごらんなさい、あの岸田政権だったなんだってね、情なんかあらしないわね。閣僚の中だって情があるように全く見えないし、自民党の中でも情があるように見えないし、それから政治家とね国民の間だって、これ後援会との間だってどこまで情があるのか怪しいやつらが多いよね。なんか単に利害打算だけでね後援会に入ってる人もたくさんいるんじゃないですかあれじゃあですね、一揺すりしただけで終わりですわ。なんかあのドミノをね立てて、で間違えてですねちょっとその台を揺すったらみんな一斉にドミノ倒れちゃったと、 ドミノ倒しは順番に倒れていくんだけども、あれドミノ立てといて間違って机蹴飛ばしちゃうとですね、一斉に全部倒れちゃうでしょ。あんな感じになるんですよね。でだからそもそも情のない人たちがですね、いくら集まってね、ひりくつこねてですね、税はこうだ、それから国防はこうだなんて言ったってですね、ほら一つなんかね、想定外のこと起きたらもう終わりですよ。何もしませんですわね。えまあ日本の岸田政権だって、要するにアメリカ戦争屋の言う通りやってるんでしょ。あれ与党も野党もアメリカの戦争屋の言う通りとりあえずやってるわけでしょ。だからあんな感じでですね、増税だ軍拡だやってるわけでね、あるいはマイナンバーでやってるわけで、バカみたいな話ですよね。でだから本当にああいうふうにやったら物事うまくいけませんよという、そういう世界ですね。でやっぱこのロシアなんか見てるとですね、まあソ連っていう時代がひどい時代でしたよね、本当にね。ソ連は本当にひどくて、まさに今のアメリカ民主党みたいな世界ですよ。アメリカ民主党みたいな世界で、情なんか何にもないと、裏切りしかないと。で昔の中国共産党もそうだね、情も何にもなくて裏切りしかないと。こういうところっていうのは、まあ言ってみれば情なんか持ってると一番ひどい目に遭いますね。そして全てが瓦解していきますね。だから今のプーチンのロシアっていうのは、まあ女王の世界を大事にしてるんじゃないですか、あれ。プーチンだからよく非難されてますよね。あんた情が深すぎてですね、味方の犠牲はねどうしてくれるんだと。そんなね、情をかけて戦争なんかやるからね、味方の犠牲が多いんだと、もっと一気にですね攻め込んで全部崩壊させちゃえと、よく怒られてますけども、しかしあの人もやっぱりそう簡単にですね、いきなり手荒な真似しませんわな。やっぱりウクライナ国民はですね、仲間だと、もともとロシア人なんだからね、その一緒にやっていく民なんだから、ウクライナ人は敵なんじゃないんだと言ってますから、その情なんでしょうな、これを最初に持ってくるわけですね。いやそれはだから戦争という時にそういうことやるのは大変なことなんだけども、戦後を考えたらこれでやんなきゃダメだよね。また蛮族がやってきてですね、国を占領されたというようなことじゃですね、安定した国づくりできませんから、まあ、勝ち方が大事だね、戦争なんてものは。勝ち方が悪いとですね、ダメよ。それ企業の買収もそうよ、敵対的買収だとかですね、みんなの反対を押し切ってね、占領軍のようにね、それ買っちゃ、そこ買ったと、買って会社買ったというようなこと言ったらですね、みんな言うこと聞きませんもんね。だいたい政治とか企業経営っていうのは、その人々の合意をもとに物事を進めていく、そういう常識ですよね。政治っていうのも国民の住民の合意がいりますし、だから会社の経営だって株主だとか従業員取引先顧客の合意がなければできませんですね。しかし軍事占領っていうのは違うんですね。軍事占領ってはちゃんとマニュアルがありまして、米軍も持ってますけども、軍事占領は実は住民の同意っていらないんですね。同意を得られませんから、同意を得られないでやるのをその軍事占領と言いますね。ですから軍事占領っていうのは長期にはなかなか続かないですね。短期的なもので、だからそのまあ戦争という極限状態で短期的にやるのは軍事占領でありますから、情がなかったらそれはなかなか続かないですね。じゃあ戦後の日本はなんでアメリカと日本の間でこんな実質的な軍事占領、沖縄は直接の軍事占領から始まりましてね沖縄復帰以降は本土の方もそれから沖縄の方も米軍の間接占領ですよね。日米合同委員会があって、このアメリカ側は全部軍人ですから、軍人が日本を、まあ、沖縄も本土も支配しているというこんな状況で、ですから軍事占領ですから基本的には日本人の同意はいらないんですね。同意はいらなくて言った通りさせると、言った通りさせるっていうのが軍事占領の基本です。だからそれやってて、でその間に入ったですね政治家たちがね、まあ、自分たちがその情の部分を昔は受け止めてたんだけど、最近はだから政治家たちも軍事占領のアメリカの軍人の方にくっついていっちゃって、日本人は言った通りしてればいいんだと、こんな感覚ですね。ますます日本人との間で、日本人と政治家の間の情の絆が壊れていきますね。そうするとまあアメリカが帰るとか言った時ですね、もうこれ国賊裏切り者ですね、国賊裏切り者として国民から排斥される立場になるのは当然のことになります。でですから隙あれば、その軍事占領ですから住民の同意は得ていないんで、当然選挙もね、まあ、言ってみれば創価学会だ、統一教会だ、業界だ使ってインチキ選挙やってですね、インチキ選挙って意味は住民の同意を得ない選挙だな、全住民の同意を得るってなかなか難しいんで、 ちゃんとね手間暇かけて情で結びついてみんなの合意を得るという手続きを経ないで選挙のトリックだけで勝っちゃうと。だからこれも実質的には政治を乗っ取るやり方だね。で多数取ったんだから合意はいらないと言った通りしろと、軍事戦略の常識をすぐ振りかざすでしょ。特に清和会の連中はね、だから後ろの軍人がアメリカの軍人が軍事戦略の常識でやってるからですね、あれはね。でもこんなのは失敗するに決まってるわけで、何してですね、こういうバカなことは日本では通用しないことになってんですよね、だからもうバカなやつばっかですよね。小泉だとか安倍だとかですね、まあ、森だとか、もうこれ以上ひどいのいないでしょ。今の岸田内閣もそうだけどね、まあ、あれ笹川のとこもそうだね。あれだからその情の絆というものがもう作れない人たちがいくら頑張っても軍人もダメだし政治家もダメなんですね。ですからこれからですね、まさにその特に今年あたりはね、まあ実質的にコロナ明けに皆さんなってきましたよね。だからそのコロナ後の新しい時代に向けていろいろみんな考えて行動していった年だと思うんですね。で思いがけないことも多かったでしょうけども、いろんな思いがけないこと困難が起きた時に情の世界が深いとですね、情の絆が深いとますます何かやる気になることが多いんです。これはいよいよ困ったから もっと元気に何かやろうという気になることが多いのがまさにこの情の深い場合ですね。こういう人たちが集まってくれば大体何でも物事は進んでいくんじゃないですか。反対に情がないとですね、一つ物事うまくいかなくなったら完全バラバラですよね。完全バラバラになっちゃってこの元に戻るっていうか、もう一回なんか立て直す、傾いたものを立て直す力っていうのはまず出てこないもんだと思いますね。そういう意味で今こう大きな組織を見ていると本当に軍事占領の常識でやってるとしか思えないですね。その情はいらないんだと、言った通りすればいいとね、それがなんかはびこっちゃってません？いやこれ全部ダメですよ、はっきり言って。まあ結果的にね、金も手に入ってで安閑として暮らせるんならその間だけはみんないますよ。それなくなったらみんな離れてって終わりですわな。今なんかアメリカでは大量の男性がですね、何百万人もその労働力から外れちゃったらしいんだね。男性らしいんですよね。働かないって言ってんだね。やっぱりこの軍事占領はする方もされる方もすごいストレスですから、やっぱりそれみんな嫌になってやめちゃったんじゃないの。これ 軍じゃないですよ。軍は元から人手不足なんだけど、民間の働いてた人たちだね、男性が何百万人も労働力から外れちゃってるんですって。やっぱこの軍事占領はする方もされる方もすごいストレスなんだと思うんですね。そうするとどこが残るかってよくわかりますよね。例えばたまり場みたいなところ、それからいろいろね交流深めていく中で、地域との情だとか人々との情、歴史に対する情、こういうものが深い人たちでないと再建はできないということです。はい、乱世というものは、まあ、明治維新の時見ればわかりますけども、情の傷が長ないものは結局成就しないですよね。途中でやっぱり終わってしまいます。で情の絆ってものがあって初めてですね、まあ、何年も一つの道を歩むことができると、そしてみんなで繁栄を手にすることができる、こういう形なんだと思うんですね。ですからまあ最後ね、こう頭でもない力でもない、頭がまあ言ってみればその理性の世界で、力ですね、あとはまあ覚悟というものありますけども、覚悟というのも自分だけで覚悟しててもやっぱなかなかダメで、情がないとねチームは組めないんですよ。だから最後やっぱ心ですね。情が最後はこのみんなを救う力になるっていうんでしょうかね。だから情の深い人たち、まあ、お釈迦様なんかそうなんでしょうけどもね、まあこういう人の情がですね、人々をこう救、ね、救うというね、救世主ですか、そういうこともまああるんでしょうけども、まあそれはちょっとね特別な人の例でありまして、普通はですねやっぱりもっと身近なところでね、いろんな情というもので、物事をやっぱりこうつないでいかないと、絆にしていかないとなかなかはかばかしいですね事態のこう解決、物事を良くするっていうことはなかなかこれは難しいことだと私は思いますね。したがって今回ですね、本当に私は政治も経済も抜本から変わると思いますね。軍事占領の常識で人々の合意を得なくてもいいんだという常識でやってる組織は多分持たないと思いますね。 で、その中で情で動く人たちがね、上に出てくれば助かるかもしれないけども、情で動く人たちの、情の絆がある人たちのチームが出てこないところは、多分そのまま終わっていくんだろうと思うんですね。はい。まあそういうふうに考えると、本当に今回は、すごく大きな変化の時じゃないかなと思います。これだけ巨大な乱世でありますから、これからもっと乱世になっていきますから、そのあたりの実感がですね、皆さんもこれからどんどん湧いていくんじゃないかと思うんですね。まあワクワクする時代になりますし、大変な時代でもありますね。頑張っていきたいところであります。というところで、今日の藤原直哉の21世紀はみんながリーダー、乱世ほど情の絆が大切ということでお伝えいたしました。ではまた目にかかりましょう。さよなら。